今週は人間ドック活用法の中で血管の検査というところポイント絞っていきたいと思うんですが、
はい、
動脈硬化などもその一つだと思うんですが、はい、どういう状態のことを言うんでしょうか。
名前だけ読むとよくわからないと思いますけども、これは文字通り動脈が硬くなるという状態を指します。動脈というのは実は目で見えなくてですね、皮膚から見える血管は全部静脈になってます。でもっと深いところにあるのが動脈で、まあ、ご存知のように全身に、栄養や酸素を供給すると、ね、でその動脈というのは全身に血を送らなければならないので血圧といってですね、ある程度その圧力がかかります。でその時にその、まあ、若い方の血管というのは非常にこう伸び縮みがあるんですね。その圧を吸収して、まあ、そういう刺激にこう対応すると。でこれがですね、まあ、いろんな原因があるんですけども、いわゆる血管が硬くなると、どういうことかというと、その伸展性弾力性がなくなってきて、まあ、言ってみればその 鉄パイプみたいな状態になってくる。硬くなればいいんじゃないかと思うかもしれませんけども、それは逆でして、非常にその脆くなるということですね。あと当然その壁が硬くなるということの他に、その 内腔って言いますか、血管の流れる空洞のところがいろいろこう細く、まあ、そうですね、言ってみればまあ、今はあんまり煙突がないですけど、煙突にこうすすが溜まった状態っていうんですか、
はい、
そういう状態で血の流れが悪くなると。でその結果、まあ、いろんな病気ですね、その一番ひどいのはその血管が詰まってしまう。でその先に、酸素とか栄養分がいかなくなって、臓器がやられてしまう。典型的なのが心筋梗塞ですね。それから脳梗塞、あと例えば足を切断したという話聞いたことあるかもしれませんが、足に行く動脈が完全に詰まってしまいますと、もう足が真っ黒で切断するしかなくなると、まあ、そういう恐ろしい病気もあります。
なるほど。人間ドックで行う血管の検査というのは、それではどういうものがあるんでしょうか。
はい、これもたくさんありまして、簡単な検査としては採血で、分かります。それから、まあ、簡単に血圧ですね、
はい
はい、それからちょっと込み入った検査になるんですけど、血圧というのは普段例えば左の腕で測りますけれども、
はい、
これをですね、足と両手両足の血圧を測るという検査があります。でこれはABI という検査なんですけれども、これはどういうことかと言いますとですね、普段人間は腕で測った方が足の血圧が高くてですね、当然足は手より太いのでたくさんこう血液を流さなければならない。で両方上肢と下肢を血圧を測ると上肢の方が高いわけですね。でところがその動脈硬化が進んできますと、足の方にも血管細くなってきますので血圧が下がってくる。その上肢と下肢の血圧が逆転するという現象があります。これによってその動脈硬化を分かる。それからこれは実はオプションで受けられない精密な検査になるんですけども、頸動脈エコーという検査があります。超音波なんですけども、これはいわゆる外頸静脈内頸静脈って頭に行く血管をに超音波を当ててですね、先ほど言いましたその動脈硬化が進んでくると血管の内面がこう細くなってくる、ね、それがこう超音波で、検知することができます。それからこれは前回申し上げましたけども、塩分の検査、塩分おしっこで尿の検査で塩分摂取量が分かると言いましたけども、はい、当然、血圧が高いとその塩分摂取が多い方は血圧も高めですので、それが血管に負担を与えるということですね。でちょっと戻りますけども、採血で分かる検査はいわゆる悪玉コレステロールということです。聞いたことがあるかと思うんですけども、我々は LDL コレステロールの検査と言います。で大きく脂質の検査には4項目ありまして、総コレステロール、それから善玉コレステロール、悪玉コレステロール、あと中性脂肪の検査というのがあります。でこの中で、いわゆる悪玉 LDL コレステロールというのが先ほど申しましたその動脈硬化の一番の大きな要因になります。つまりこれが高い悪玉が高いとその血管の 壁に、まあ、あの、まあ、こびりついてっていうんですかね、それでその硬くしかもその細くしてしまう原因物質になると言います。ですから、あの悪玉が高いかどうかというのをまず見るのが、あの大きな検査になります。それからどうしてもこの動脈硬化はですね、まあ、血圧の高い方、それから糖尿病ですねの方なんかもその血管病変が来ると言われますので、まあ、そういう糖尿病の検査であるとか、血圧の検査も、まあ、動脈硬化の検査に含まれると思います。
その血管検査の実際検査費用ですとか、まあ、体への負担推奨頻度となりますと、こちらはいかがなんでしょうか。
費用に関しましては、あの採血で分かる検査に関しては非常に、まあ、お安くなってまして、
はい、
あのいろいろあるんですけど、まあ、コレステロールだけの検査で言えば1000円ぐらいで先ほどの4項目が受けることができます。ただそれに糖尿病とかいろいろ加わっていくと少し足していきますけども、
はい、
まあ、そんなに高い検査ではありません。それから負担に関しましては、まあ、採血との場合と先ほど言ったあの血圧を測る検査とかですので、そんなに、痛みとかありません。あの多分痛みの検査というとですね、もうちょっと詳しい検査、あのカテーテル検査ってあるんですけども、これはもう入院してあのそういう心臓病の疑いのある方に行う検査ですけども、これはあの人間ドックでは行っていませんので、ほぼあの痛みとか負担はなく受けることができます。で推奨頻度ですけども、まあ、あのこれも前回 お話ししましたように、全くそういう異常がなかった場合には、まあ、年に一遍あるいは2年に一遍でもいいと思うんですけれども、異常が見つかった場合には最低2年に一遍、場合によっては半年に一遍採血の検査とかですね、を受けるのがよろしいと思います。
はい、やはりこういった血管検査というのがこう必要になるであろうという方は、普段血圧が高かったりという方なんでしょうか。
そうですね、はい、その通りです。先ほど申し上げましたように、やはり血圧の高い方、それからタバコですね、タバコを飲んでいる方はあの動脈硬化のリスクが高いと言われています。それと糖尿病、肥満、あとはあの、まあ、健康診断で悪玉が高いと言われたような方は、ぜひその血管の検査を受けることをお勧めします。
まあ、ここで動脈硬化だということが分かってきましたら、その後なんですが、どのような治療また生活を行っていくことが望ましいと先生思われますか。
まずあの動脈硬化自体の治療法というのは、まあ、もちろん詰まった場合には開くという、うん、あの治療法はあるんですけれども、そこに行く前にその動脈硬化を直接止める薬というのはないんですけれども、やはりその先ほど言った悪玉を低い状態に保つということで、その動脈硬化の進行が抑えられると言いますので、まあもちろんその食事、例えば先ほど申しましたようにその血圧を下げる、タバコをされている方はぜひ禁煙していただく、糖尿病とかその他のですね病気、肥満のある方は体重を減らしていただく、それには当然食事、運動ですよね、まあ、そういうのが基本になります。プラスあの、まあ、いわゆる薬物療法、悪玉コレステロールを下げる薬、血圧を下げる薬なんかを、それはもう治療になりますので、あの医療機関で治療していただくのがいいかなと思います。あと一点、まあ、注意点としては、その運動に関してはですね、どうしても軽いうちは運動はやっていただくと、あの善玉が増えたり悪玉が下がったりということでいいんですけども、中にやはりその心臓の合併症があったりとかですね、する場合方が無理にこう
強い
運動してしまいますと、その心臓の方が悪化してしまうとかね、そういうことがありますので、やっぱりその何か基礎疾患のある方はその担当医にご相談して、どの程度の運動がいいかというのをご相談するのがよろしいかなと思います。
はい、わかりました。